そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため、神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして、天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてが、すべて、イエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると、公に述べて、父である神を讃えるのです。だから、私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ、自分の救いを達成するように努めなさい。あなた方のうちに働いて、御心のままに臨ませ、行わせておられるのは神であるからです。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば、咎められるところのない清いものとなり、横島な時代の中で、火の打ちどころのない神の子として、世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は、自分の発したことが無駄でなく、労苦したことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう。さらに、信仰に基づいて、あなた方が生贄を捧げ、礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても、私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様に、あなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさい。お祈りをいたします。主、私たちの神様、世界とその中のすべてのものはあなたのものです。あなたのお名前を心から賛美いたします。イエス・キリストが復活された主の日の、この夕べの時にも、あなたは私たちをあなたの御前に呼び出し、集わせてくださいました。あなたの守りと導きを感謝いたします。あなたはこの夕の礼拝においても、私たちの心を開き、御言葉により御心を教えてくださいます。聖霊によって私たちの心の思いを清めてください。主イエスによって示されたあなたの愛を深く悟らせてください。そしてあなたを深く愛することができるよう導いてください。主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。今読みましたフィリピの信徒への手紙2章の2節に、2節の終わりのところに、 私の喜びを満たしてください。このようにあります。そして今読みましたところの終わりの方ですね、17節の3行目、17節3行目以下に、私は喜びます、あなた方一同と共に喜びます、同様にあなた方も喜びなさい、私と一緒に喜びなさい、このようにあります。喜びを満たしてください、このように最初にありまして、そして彼自身喜びます、そしてまた自分だけではなくあなた方も喜びなさい、このように今日の箇所が閉じられています。どのようになったら喜びが満たされて喜ぶようになるのか、これは私たちが喜びに満たされ喜ぶようになる、その道筋を示しています。この手紙の著者でありますパウロが、喜びに満たされるようになる、そのことは私たちが喜びに満たされるようになる、その道筋と同じものであるということができます。ここにはそれに関わるさまざまな要素が記されております。今日はこのその要素の中でですね、大きな話の筋、大きな枠組みを確認したいというふうに思います。2節で、私の喜びを満たしてください、このように言われてから、そのためになすべきことが続けて言われていきます。3節、何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことも、他人のことにも注意を払いなさい、このように言われています。自分を高める、そういう利己心や虚栄心ではなくて、へりくだる、自分を低くするということが命じられています。相手を自分よりも優れたものと考えるように命じられています。人間はまず自分のことを考えてしまいますけれども、他の人のことを考えるように、こう言われています。謙遜であるということは日本の文化におきましても美徳とされていますので、謙遜、へりくだるということは、日本人には受け入れやすい、そういうことが教えられているようにも見えます。ところがそれはイエス・キリストに習うことなのだということが続けて教えられていきます。5節からお読みします。互いにこのことを心がけなさい、それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このようにやります。神に等しいお方、神であられるお方、そのお方が自分を無にして、しもべの身分となり、このようにあります。しもべというのは奴隷というふうにも訳される言葉です。神でおられる、神であられる、そういうお方が人間となられた、それは本当に大きな落差である、本当に大きなへりくだりがそこにあります。大変驚くべき落差であると そのように言ってよいだろうと思います。さらにですね、人間の中でも減り下って十字架の死に至るまでも減り下られた、このようにあります。人間の社会の中で低く見られる、そういう人たちがいます。例えば日本ではアジアやアフリカから来ている外国人、こういう人たちが低く見られるということがあります。障害を持っている人が低く見られてしまう、こういうこともあります。あるいは犯罪歴、前科がある人、こういう人が低く見られるということもあります。人間の価値は本来全く変わらない、それにもかかわらず差別的な待遇を受けてしまう、こういうことが非常に多いものです。死刑囚である、死刑の判決を受けている、そのようなことであれば、その中でも低く見られて良いと、最も低い扱いを受けて良いと思われるような人たちであろうと思われます。古代の社会におきましては、その人権というものはあまり言われておりませんでしたので、なおさらですね、死刑囚とのものになれば低い扱い、差別的な待遇を受けたものだろうと思われます。イエス様はその死刑囚になられました。そこまでご自身を低くされました。そこまで減り下られたわけです。このように低められている者たちと同じようになる、そういうことがここで求められているわけです。イエス様のように減り下るということは、低められているそういう人たちと同じように自分自身も低くなるということになります。自分と社会的にですね、同じぐらいであるというふうに見られる、そういう人たちに対して互いに相手を自分より優れたものと考える、そのようなですね、社交辞令的に謙遜をするという、そんな類のことではありません。日本人が考える謙遜というのはその程度のことだろうと思います。しかしイエス様のなさった謙遜というのはそのレベルのことではありません。何かですね、神々がたくさんいる中で、いや、あなたの方が素晴らしいですよ、そんなふうにお世辞を言い合ったという、そんなレベルのことではありません。唯一の全能の神であられる、全世界の王であられる、そういうお方が人間にまで減り下られた、しかも人間の中でも最低の死刑囚になるまで減り下られた。イエス様は実際他の死刑囚と一緒に十字架にかけられて、そして隣の十字架にかけられた犯罪人に対して、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、そんなふうに仲間のように話をしてくださいました。そういう減り下りがあったわけです。このような減り下りがありましたので、9節、このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべものがすべて、地下のものがすべてイエスの皆にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を讃えるのです。父なる神様はここまで減り下られたイエス様を最も高いものとしてくださいました。 あらゆる名に勝る名をお与えくださいました。このようなイエス様に倣って生きることがですね、この手紙の著者でありますパウロを喜ばせるわけです。このようにへりくだる生き方が、八節では従順というふうに言われていました。イエス様がへりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であられたというふうにあります。この従順ということに関して、同じ言葉が使われて12節にもこうあります。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、いない今はなおさら従順でいて、恐れおののきつつ自分の救いを達成するように努めなさい。従順であるように、このように命じられています。そしてこの従順が自分の救いを達成するということになるのだと言われます。自分の救いを達成するというのは、決して自分が救われるようにということではありません。この手紙はすでにイエス様を救い主と信じて救われていたフィリピの教会の人たちに宛てて書かれた手紙です。自分が罪人である、そのように認めて、イエス様が自分の罪を全部引き受けて、代わりに十字架で罰を引き受けてくださった、そのことを受け入れる人は誰でも救われています。このイエス・キリストの救いの目的は、神様が世界を創造された時の極めて良い状態を回復することです。創造の回復、これが救いの最終的な目的です。別の言い方をすれば、それは神の国の完成である、神の王国の完成であるとも言われます。神の国とは、神様の素晴らしい世界がそのすべてに及んでいる、そういうことです。そこでは神様を愛し、また隣人を愛しなさいという主の戒めが完全に守られている。そのように主のご支配、主の命令が隅々にまで及んでいる、それが神の国の完成した姿です。究極の平和がそこには実現しています。自分の救いを達成するというのは、そのような自分の救われたその目的、それが最終的に達成するということです。あなたたちが救われた目的を達成する、創造の回復を果たす、神の王国の完成、究極の平和の達成、それを目指す生き方をするように努めなさい、そのように言われているわけです。それを目指す生き方が従順であり、そしてまたその従順というのはへりくだりであるわけです。社会の中にある垣根を越えてイエス様のようにへりくだる、それが私たちの救われた目的を達成する、そのような生き方になる。究極の平和、神の国の完成に向かう、そういう歩みとなります。そのような生き方をしていれば、15節、そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として、世にあって星のように輝き、命の言葉をしっかり保つでしょう。世の中の暗い現実ばかりが目に つきますけれども、しかしその世の中で光として輝くことができる、星のように輝くことができる、そのような生き方であります。世の光として歩むことができます。そういう歩みをしているのを見たならば、パウロは16節後半ですね、こうして私は自分が走ったことが無駄でなく、労苦したことも無駄ではなかったと、キリストの日に誇ることができるでしょう、あります。パウロは大変苦労をして、フィリピの教会でもキリストのことを述べ伝えました。自分がしてきたその労苦、その上に今彼はローマにおいて捕らえられているわけですけれども、その労苦したことは無駄ではなかった、そのようにキリストの日、キリストが再び来られるとき、そのキリストの前で私は最善を尽くしました、無駄ではありませんでした、この人たちを見てください、そのように誇ることができる、キリストの前で誇ることができるでしょう、このように語っています。これは誠に大きな喜びであると言えます。パウロはこれほどのことが実現するならば、もはや自分は死んでもよい、それほどのことであると考えています。17節。さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても私は喜びます。この17節は元の文が大変訳しにくくなっております。実際にこのフィリピの教会の人たちが神殿で生贄を捧げる、そういうことを言っているというよりも、フィリピの教会の人たちのその信仰のために自分が犠牲として自分の血が流される、自分の命が犠牲になる、そういうことがあったとしても私は喜びます、このように語っているようです。実際パウロは先ほども申し上げたようにローマで捕らえられていて、間もなく裁判にかけられようとしている、そういう状況の中にありました。死の危険が間近に迫っていました。しかしたとえ自分自身が死刑になったとしても、彼らがイエス様に習うものとして生きている、へり下って生きている、世の光としてこの世界で輝いて生きているならば、自分の宣教の働きは無駄ではなかった、そう確信することができる、そう誇ることができる、それゆえに彼は心から喜ぶわけです。そしてその喜びはパウロだけの喜びにとどまらず、フィリピの教会の人たちにとっても喜びとなります。彼はあなた方一同と共に喜びます、同様にあなた方も喜びなさい、私と一緒に喜びなさいと呼びかけています。私たちもまたこの喜びに加わりたいと願います。パウロはイエス様のことをフィリピの教会の人たちに伝えました。イエス様のことを伝えた人にとって、その伝えた相手がイエス様に倣って生きるようになる、そのことは本当に喜びであるわけです。パウロが喜んだように、イエス様のことを伝えた人は誰もがそのことを喜びとします。 私たちのところにもイエス様のことが伝えられてきました。伝えてくれた人たちにとって私たちがイエス様に倣って生きている、そのことが喜びとなります。そしてまた私たちもまたイエス様のことを伝えて生きるわけです。伝えられた人がイエス様のためにイエス様に倣って生きているならば、そのこともまた私たちにとって死んでもよいくらいの、もうその姿を見たならば自分は死んでもよい、それぐらいの喜びとなります。私たちもこの喜びの輪に加わりたいと願います。そのようにして神の国、神様の王国が広がっていくことを共に祝いたいと願います。お祈りをいたします。主よ、イエス・キリストを私たちの救い主としてお与えくださり、そのことを私たちのところにまで伝える人をお使わしくださいましたことを心から感謝いたします。私たちはイエス様に倣って生きていきたいと願います。イエス様のように垣根を越えてへり下ることができるよう、どうぞ私たちの愛を強めてください。そのようにして私たちが救われたことの目的、あなたのご栄光を表し、あなたの王国が進展していくことに私たちの歩みをも用いてください。あなたが本来意図された素晴らしい世界、あなたへの愛と隣人への愛で満ちた世界、究極の平和がある世界をあなたの力強い導きによって来たらせてください。そのようなあなたの王国の完成へ向かう歩み、イエス様のようにへり下る従順の歩み、暗闇の世界で光として輝く歩み、そのような歩みを通して私たちをパウロたちと共に祝う、その喜びの輪に加えてくださいますように。私たちの救い主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。